木津剛です。
大阪文也です。
はい、ちょっと久しぶりのキャッチングアップということで、ちょっと少し前の作品について改めて喋るっていうものなんですけど、ちょっとしつこいようですけど、偉人たちの話をちょっとしておきたいなと思って今回取り上げ
しつこくなくない、
なんかもう俺一人のソロ雑談とかでもやったりしてるからね、からやねんけど、まあまあそうで改めてしたいなと思っているっていうのは、まあというのは、あのレギュラーのソロで、まあ、偉人たち公開前にね、その物語の中盤以降の展開には触れない形で喋ったりしてたので、まあもう公開もほぼ終わっている今のタイミングで、まあ最後の展開までも含めて改めて喋ろうかなという、そしてまあ大阪も見ているので、その話も入れつつ喋ろうかなと思っております。で、まあ、偉人たち、俺、結局4回見たいんですけど。
4回見たの
?4 回見たんですけど、まあ、何回見ても、すごい、自分にはエモーショナルに刺さる映画やったな、というところで、まあ、ありがたいことにパンフレットのお仕事今回いただいたりとか、まあ、アンドリュー・ヘインに直接ではないんやけど、まあ、インタビュー、記事を作成できる機会をいただけたりとか、まあ、すごい自分にとっても思い出深い作品になったな、っていうところですね、っていう偉人たちで、まあもうちょっと長く劇場で公開してほしかったなと思いつつも、
はい、
まあディズニーの作品で配信にも来るでしょうというところで、改めて話したいなと思います。
はい。
で、これはもう、さっきから言ってるように中盤以降の展開とかも気にせず喋る回にしようと思っているので、未見の方などは、お気をつけください。
はい。
というところで、まあ俺はまあその所感っていう部分ではね、そのソロの方で代替したから、今回はそこで喋り切れてない話はまあしていこうかなと思うんやけど、
はい、
大阪はどうでしたか？アンドリュー・ヘインの偉人たちという作品。
はあ、なんかどう考えよう、どう捉えようかなっていうのをずっと考えながら見てたっていう感じだったかな。でも良かったよ。
うん、
でまあ、その、それこそ、ほんまに前情報なくというか、山田太一さんの原作も読まず、その日本版というか、
大林信彦の
版も見ず行ったから、そのプロット自体も、ほぼ本当に何も知らない状態。だから、その、まあ、その子供の頃に亡くなった親の、と会うっていう話っていうのも知らんかったのよ。
っていうさ、その何にも知らない状態で言ったらさ、そのリアリティラインみたいなものは全然ない映画やんか。
そう、
そのすごくメタフィジカルな話やし、その親と再会して、なんかもう、あ、うちの子やんみたいな話で、どんどんそれで当たり前のように受け入れられるみたいなところで、そこの展開に引っかかるやせんかったの？
引っかかる。
あ、引っかかった
ね。引っかかるというか、どう受け取るのか、受け取ったらいいのかなっていうのを、序盤はだいぶ考えてた。だから、何かしらのサスペンスがあるのか、あるいは、その、ある意味精神疾患の話なのか、どこにこの、その、死んだはずの親と出会った、っていう話が帰着すんのかっていうのを、まあ、追いかけるサスペンスとしなのかっていう風に最初見始めるところはあった。で、ただ途中でなんか諦める。
あ、そのサスペンス的な部分
そうそうそうそう。で、その辺から気持ちが乗っかってく
る。
そのファンタジーなんだ、
そうそうそうそう、
っていう風にその捉えるところっていう風に受容するところからすごい自分の気持ちが乗っかってって、
なるほどなるほど、
で引き込まれていくっていう感じの見方や、
なるほど。いや、なんか俺はさ、やっぱり元々のその原作も知ってるし、大林信彦版も見てたから、あの設定自体はすごい忠実やなっていうのをすごく思ったんですよ。
あ、そうやね、俺も今原作を真ん中ぐらいまで、読んだタイミングやから、あ、それはそうやねっていうふうに思う。
だから逆に言うと、その原作と設定が一緒やから、俺は本当に最初の第一印象の時は、あ、こんなにゲイ映画にするんやっていうことにびっくりしてん。やっぱり。なんか、それは、なんかその予想以上やったなと思って、その主人公の、 キャラクターのセクシャリティがゲイになってるっていうこと自体はもともと知ってたから、見る前に、うん、まあアンドリュー・ヘイやったらそうやろうなと思ってたんやけど、そこのそのゲイが直面するものっていうものにこんなに踏み込む映画にしたんやっていうことにものすごくびっくりしたね、俺は本当に、うんうん、で、うん、まあ、なんかそこに対する、うん、なんか使いたい、あんまり使いたくない言葉やけど、改変みたいな言われ方が世の中にはしたんやけど、だからそれがいかに必然性を伴っているものかっていうことに、俺はすごく感じた作品やったんやんか、
うん。俺でもそれで言うと、うん、結構傷ってだいぶその期待値高かったやんか、うんうん、その見る前から。うんうん、そこはでもやっぱゲイ映画としてのアンドリュー・ヘイの改編っていうところに期待してたわけではない、
うん、ではないかな。
あ、そうなんや。
うん、その改編っていうか、まあ、その変更の部分で、うん、そのゲイのその主人公にするっていうところで、まあ、どういうふうにその、うん、アンドリュー・ヘイの作家性を出していくかっていうことの方に興味があって。
ああ、なるほど、
うん、そのモチーフテーマとしての踏み込み方っていうことがここまでなるかっていうのに結構びっくりしたっていうのは大きかったかな。うん、うんう
ん、それはアダムとハリーの関係っていうより、アダム自身の親との関係、まあ、両方
、うん、両方やね。うん、でそのまあ俺がね、一番だから、一番この映画で一番言いたいのは、うん、その昨今のね、その LGBTQ プラスを扱った映画とかって、うん、それを、どういう風にリアルにでもある種希望を持たせるように描くかっていうことが、うん、重要かっていうことが割と批評の素性で挙げられることが多いんですよ、うん、っていうのは、まあそれこそさ、80年代は90年代はエイズもあったし、うん、そのマイノリティが悲惨な目に遭うっていうことが、ドラマ剣というか、うん、ある種の、うんうん、ドラマ性として消費されてしまう、良くも悪くも消費されてしまうっていうことが長らくあった中で、でもこれからまあそのクイアのユースたちが未来を作っていくっていう時代の中で、その悲劇性に回収されない希望をどういうふうに持たせられるかっていうことの方に割と軸は移っていって、特に欧米のクイアカルチャーは、でそれは全く正しいんですよ、本当に、うん、本当にその通りで、もうなんかそのクイアの悲劇性みたいなものとかがやっぱり再生産、無反省に再生産され続けるのとかはやっぱり時代の流れとしても変わった方がいいっていうのはある、
うんうん、
けれども偉人たちはむしろそれと逆のことをやっていて、
まあそうやね、
そうじゃなくて、でもまだこの辛さとか孤独みたいなものが今ここにあるじゃないかっていうことをものすごく感覚として思い出させる映画なんか、
うんうん、
だからそれはめちゃめちゃアンドリュー・ヘイ思い切ったなと思った俺は、
うんうん
うん、だからそのクイアの作家として今それをやるっていう覚悟の方に俺は結構食らったんやんか、
うんうん
うん、で、うん、そうねっていうのはすごく思ったかな、うん、っていうのが一番で、あのそれはね、やっぱりその、まあ、いろんな言い方が見方ができるんやけど、うん、最近のそのクイアカルチャーとかの、ゲイヒストリー、クイアヒストリーを振り返るものがすごく増えてるんですよ、うん、欧米でね。それは5、60代の、クイアのクリエイターが、若い人たちがやっぱり人権的にすごく進んだことによって、歴史を忘れ始めてると。
ほうほう。
それは、いい部分もあると、その悲しいこととか、うん、どんだけ辛いことにあったかっていうのを、まあ、必ずしも反芻するべきでもないし、やっぱりその辛い気持ちを味わい続けなければならないのかっていうのはね、やっぱそういう時代ではなくなってきてるから、うん、希望を持った方がいいんやけど、でもやっぱりエイズの時代に何があったのかとか、あるいはストーンウォール以前がどういう時代だったのかとかっていうのを、どういうふうに描いていくか、後世に伝えていくかっていうことを最近のクイアのクリエイターはすごくやってるんですよ、うんうん、でまあ80年代ってその中でもすごくやっぱ特殊な時代で、うん、特にイギリスだったら、ゲイポップス、ゲイニスがすごく入ったシンセポップみたいなものが一般的に流行っている中で、うん、でもやっぱエイズクライシスが同時にあるみたいな、すごくアンビバレントな時代やったんやけど、その時代のリアリティみたいなものをじゃあどう後世に伝えていくかっていうのが、例えばイッツアシーンやったりとか、うん、まあそういうものにいろいろ結実、うん、してるんやけど、うん、 でもその時代が変わっていく中でアンドリュー・ヘイはその時代があったっていうことを伝えながらも、
うん、
アンドリュー・ヘイが今50代になって、
うん、
若いクイアの子たちもむしろ俺たちの時代、まあ、俺たちの時代っていうか、うん、まあ、必ずしも世代論に結びつくれるのも良くないんやけど、ただ今の若い世代のクイアの子たちがもうものすごく大変なんじゃないかっていうところの目線がこの映画すごくあるんですよ、うんうんうん、それにすごく感動した俺は。
え、それはだから、まあ、ある意味希望を描く、
うん、
映画だったら表現に回収されないものが今もあるんじゃないかっていうのをアンドリュー・ヘイはあの中でやってる、
あの中でやってる映画と俺はすごく解釈した、うんうん、この、うん、でやっぱりそれは、まあ、メンタルヘルスの問題っていうかね、うん、やっぱりそのポール・メスカルがやってるハリーっていう、うん、役柄がある種そのセックスでしか人とつながれない感じとか、
うん、
でエイズの時代はエイズの時代で本当に大変っていうか本当に身近な人がどんどん死んでいくっていう時代やったから大変やったけど、それはそれで連帯できた時代やったとも言える。
うん、なるほど。その悲劇があるからこそつながりが生まれるっていう、うんうん、
っていう時代でもあった、うん、でも今のそのつながりのなさみたいなものを、
うんうん、
やっぱりこれはすごく描いていて、だからそれがやっぱりその、うん、その80年代を過ごした人たちからの共感の眼差しがあるっていうことに、
うん、
これ結構ね案外ねないクイア作品やと思うの、
うん、
俺はそれにねすごくやっぱり感動したし、でやっぱりその自分たちの時代にあった悲しさっていうものでそしてつながっていくっていう作品やから、
うん
うん、なんかそこがすごく大きい映画やと思った。で、まあ、原作にしろ大林信彦版にしろやっぱりその年下の女性の恋人ってなった時にやっぱりちょっとファムファタール的な要素が強くて、うん、でまあ最後のその彼女が何者だったかっていうところも含めてある種の外部として、うん、描くんやけど、この偉人たちはそれを自分たちのヒストリーである自分たちのカルチャーの一部のものとして受け入れていくっていう終わり方をしていくのがまさしくそのこの映画の脚色として一番重要なところだったと思うっていうところですかね俺が、うん、
なるほど。
でまあ俺がさなんか大阪にあの瞳を閉じての時とかに言ったけど、うん、自分はなんか大きなものの一部でありたいと思うみたいな話ちょっとチラッとしたけど、うんうん、やっぱ俺この偉人たちを見たときにやっぱ自分はなんかこうクイアヒストリーの一部でありたい人間なんやなっていうことをすごく思う。
なるほど、
うん、しなんかアンドリュー・ヘイもその感覚でこの映画撮ってるんじゃないかなっていう感じはすごくした。だからすっごくパーソナルな映画なんですよこれも。あの自宅ね、うん、あの実家ね、
うん、
実家アンドリュー・ヘイの自宅なんだよ。
そうね、う
ん、すごいよね、うん、なんかそういうところも含めてもう徹底してパーソナルでいかにパーソナルであれるかっていうことを徹底した映画やねんけど、やっぱあれ最後フランキーゴーズトゥハリウッドのパワーオブラブで終わっていくっていうので、うん、まああれはエイズ感の時代の歌なので、やっぱそういう風にその死んでいった者たちっていう、だからこれ原作の時点で死っていうものが大きいテーマになるんやけど、うん、それをゲイヒストリーと結びつけた時にやっぱり80年代のエイズクライシスと結びつかざるを得ないし、
うん、
あるいは現代においても続くやっぱクイアのメンタルヘルスの問題っていうところと結びついていくっていうことで、めちゃめちゃ個人の物語でありながらクイア全体の物語に最終的には帰結していくっていう感じがすごくしたんやんか俺。
なるほど、
うん、それに、うん、俺は感動したね、
うんうんうん、
感動したし、なんかアンドリュー・ヘイの作家としての成熟をすごく感じた。
なるほど、
ね、ずっとその視点はある人やねんけど、ルッキングの時から、うん、あのまあ、ルッキングっていうかウィークエンドの時からある種あれは個人的な話でありながら、でもそのゲイのリアリティ、うん、現代のゲイが抱えている孤独のリアリティっていうものを、まあ、ある種共感できるものとして描いてた作品やねんけど、それをよりヒストリーっていう側面に結びつけたなっていう感じが俺はすごくした。
なるほどね。
この作品は。で、まあ、俺は、まあ、その、何回も繰り返し、その、これはゲイにだけ分かる映画、ゲイであるとか、クイアであるとか、だけに分かる映画じゃないっていうところは、もちろん強調したいところやし、うん、アンドリュー・ヘイ自身も言ってるし、実際そういう作品になってるとは思うんやけど、うん、それはやっぱり固有性をちゃんと描ききってるからなんやんか。
うんうんうん、
で、その固有性の描き方の、 緻密さと、うん、その真実味としか言いようがないんやけど、その本当と思えるかどうかっていうこと、そして作家個人の思いの強さみたいなものが本当に成熟したなと思った作品ですね。
なるほど。
っていうことが大きい。
それで言うと、その山田大地の原作が用意した舞台装置としての、うん、その40年前と、まあその現代っていうのが、うん、ある意味その、なんていうか、くっつくっていう、
うん
う
ん、
のっていうのに、その、要はゲイヒストリーにおける80年代と今っていうのを載せたっていうのは、あ、なるほど、プロットとしてすごいな、
うん、そう
っていうのを今思った。
それがさ、なんかある種のその技巧的なうまさみたいなことじゃなくて、うんうん、なんかやっぱり作家としてのなんかこう思いの切実さみたいな方とちゃんと結びついてる感じがすごくあるっていうか、
うん。
うん、だからやっぱ80年代って特殊な時代やったから、
うんうん、
なんかそことね、すごくガツンとぶつかるっていうのが、なんかいろんなものが、それこそ偶然というかね、
うんうん、
縁によってできた、なんかちょっと奇跡的な作品やなっていう感じもすごくしてるんかな、俺は。うん、
キズが今言ってたその意味、そのゲイとしてのリアリティみたいな話はあったけど、うん、やっぱ映画としてってどっちかっていうとファンタジーというか、うん、その非現実性みたいなところに、うん、ルックも含めてこう割と満たされているというか、うん、ものではあるから、割とそのゲイヒストリーのことをそこまで分かってない、まあ、俺なんかからしたら、割とそっち側のその、幻想的な、その、世界で、どんどん物語が構築されていくっていうところにこそ、この映画の、こう、感じたところはあるかなっていうふうには見たけどね。
うんうんうん、
だから、そこが、うん、その、まあ、ある意味、その、非当事者としての俺っていうのは、どこまでその、こう、その、ゲイヒストリーの話、あ、まあ、ある意味気づかないめっちゃ聞いてるっちゃ聞いてるから、うん、まあ、どこまで気持ちに乗っかるのか、乗っけるのか、どういう風に見るのかっていうのは、うん、まあ、ちょっと考えながら見たっていうところは。
まあ、そうやね。どこまでだから、その、うん、ある種、うん、その、クイア以外の人たちが、あの、感情的に入り込めるかみたいなところの、バランスは難しかったりはするよ、
ね、うんうん、ただ分かっちゃいるけどっていう感じで見てたところは、うん、まあ一つある、
うんうん、
でも知っちゃいるけど
みたいな、そうそう、だからでもやっぱりそれはね、細部が描かれるからこそ、うん、そのエモーション自体はすごくやっぱりそのジェンダーセクシャリティ関係なくリアリティを伴っていくっていうことやと思う、ね、
いやそれはその通りやった、うんうん、まあ、だからその映画の作りがあるからこそ、エモー要は感情だけは生々しく伝わってくるっていうのは、うん、もうその通り、そういう体験では、
うんね、そうそうそうっていうのはすごく思うし、そのやっぱりその基本じゃあここにあるすごく根っこの部分、根本的な部分は何かって言ったら、そのゲイだけではない、やっぱり都市に生きる者の孤独やんか、うんうん、やっぱりそので、まあ俺からするとその現代のロンドンっていうのが、そのあの不気味なタワーマンションとかさ、やっぱジェントリフィケーション以降のロンドンっていう感じがすごくあるというか、
うんうん、
なんかああいうそのロンドンの虚しさみたいなものをちゃんと描いているので、なんかその感じっていうのはすごくある作品やと思ったしね、うん、ただまあ一つやっぱりさ言えるのは、その山田太一さんがその原作を書いた時点でやっぱりその世間的に批判されたりとかしていて、なんかそのまあちょっと孤独感を感じていた時にね、その自分をじゃあ絶対的に受け入れてくれるものの存在は何なのかって言って考えて、その親の幽霊っていうところを着想したみたいなところがあるらしいんやけど、でもやっぱりそこでさ、親はその自分を癒してくれる存在、その絶対的に愛してくれる存在で、受け入れてくれる存在なんだけど、クイアの子たちにとってはそうでもないですよねっていうところをちゃんとさ、やるやん、アンドルヘイは。そこの読み替えをしてくるやんか。だからそこはね、やっぱりその原作に対しても別にどっちが悪いとかじゃなくてね、その批評性、はあるんやなっていうのは、その脚色の仕方としては見事やなと思ったけどね。
ああ、うん、これでもそのあそこ、まあ、お母さんとお父さんとそれぞれ、うん、あの 別個のタイミングで話すっていうあれやけど、うん、割と親と本当のことの話というかさであんまりせえへんやんか、うん、なんか割とそういう自分の今の状況というか経験っていうのとあそこは割とこう、うん、似てるというか、
うんうんうん、
なっていうふうに思ったから割とあそこはどっちかっていうと今山田太一さんの原作を読み始めてるけどあそこが圧倒的に安心できる場所っていうまあ一部の感覚とただその時の親とのコミュニケーションの中での、うん、その祖母みたいなのの、
うん、
なんか俺は両方の感覚があって後者の方が強い思い出がある気がするから、うんうん、だからどっちかというとな映画の方がアンドリエの映画の方のあのシーンの方が納得感は
あった、うん、なるほどなるほど、うんうん、そうやな、うん
うん、
うんうんうんうんまあだからまあいろんな意味でその時代を超えたことによってもしかしたらその時代感覚の違いなんかもしれんしあるいはまあ作家としての資質の違いみたいなものもあるんかもしれない、
う
ん、
まあそれはあると思う、ねうんうんうんまあ、表現としてまあプロットは同じとこにあるかもしれんけど、うん、全然別のものでもあるし、
うんうん、どっちが良い悪いとかの話ではなくて、うんうんうんうん、そうやねっていうのをまあ思ってなんかそのアンドリュー・ヘイのなんかやっぱその作家としての、うん、なんか成熟の仕方っていうのにねすごく、うん、感じた映画やったな俺これ、
うんうんうん、
いろんな意味で、うん、っていうのは思ったかなそう、
うん、俺はねそのラストの話ちょっとして
もい
い、はい、ハリーが実は死んでたっていう話ではあるんやけど、うん、あまずあそこはもう全然知らないもんやからあれないけどあのそれが雰囲気として映画の中で漂ってくる瞬間がどんどんあるから、うん、ある意味あの事実が見える前に察知できるようにはなってるっていうところの、うん、もうあれはもうなんか脚本なのか演出なのかなんかよくわからへんけど、なんかそこに結構感じたところがあったんやけど、うん、あそこから最後ラストのそのエンディングの、要はエンドロールがその流れるまでの、要はあの星になるっていう演出っていうのは、うん、俺はちょっと理解ができへんか。
うん、
だからあそこで俺こう気持ちがあそこでこう最高潮になるかえこんな終わり方すんのっていうのが、うんまあ、ある意味なんていうかなんやろうな自分の中でいや分からんかった未だに、
うん、それはリアリティラインとしてアダムが死んだかどうかみたいなこと
をあいやそういうわけではなくて、うん、そのなんやろな リアリティラインの話ではなくて、うん、あのファンタジーの終わりが星になることなのかどうかっていうのが、うん、俺の中ではえ、こうあんのか なんでなんやっていう風にあの見た時は思った
なるほどね
で、あのまあうん、でそのキズが言ってる、うん、その要はそのゲイヒストリーの話っていう中で、うん、死んでいった者たちっていう意味を加えるとすると、うんうん理解はできるけど、
うん、
あの時にそこに思いが乗らなかった俺は、
うんうんうん、
っていうのが正直な感想やったっていうのは、
うんうんうん、なんかまあ俺はそういう解釈やね、
うん、
であのこれまあ、 あの東京レインボープライドの時に公開初日やったので、うん、もう会う人会う人とその話してたんやけど、うん、やっぱり知り合いの芸能何人かはいやもうちょっと最後辛すぎて無理やったみたいな、
うんうんうん、
感じを捉える人もいれば、
うん、
え、あれでも最後めっちゃロマンティックな結論やんのみたいな、
うんうんうん、
ことを言う人もいてて、だから本当にその両方言えることやとは思うんやけど、うん、だから俺はやっぱりあそこでフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドのパワー・オブ・ラブがかかることによって、まあアダムが死んでるか死んでないかっていうことは別として、うん、やっぱりその星っていうのが、やっぱ星単体じゃなくて星座の一部であるっていうことなので、
ああ、そうやね。
うん、その、やっぱりその俺はやっぱりそのコミュニティの一部である ヒストリーの一部であるっていう意識とともに終わっていくことで、うん、やっぱりそこの中にまあラブですよね、愛の一つ一つがあるっていう、うんうん、まあ、もう終わりやなっていうことはすごく思ったかな。
ではだからそれで なんでかっていうと、なんかもう究極的に孤独の話なんじゃないかって思ったのね、うん、だから要はハリーも実はいなかったんじゃないか、
うんうん、
だからアダムはもうただただその孤独な魂として死者と会話し続けてたんだっていう、ある意味アダムの孤独の話で終わるのかっていうふうに、うん、いやむしろそう終わってほしいってちょっと思ってたところがあったのに対して、うん、要はその死者を抱きしめて星になっていくんだっていう結論っていうのは、ちょっと俺の中で、まあ、ある意味求めていたものとちょっと違うところに行ったかなっていう感じやったかな。
いやーでもやっぱりそれはね、やっぱ孤独を描きながら、やっぱその孤独で終わっていくっていうのもある種ロマンティシズムみたいなところもあるから、うん、だからやっぱそうではないものの、だからそのさっきさ、そのクイアにとって希望があるような映画にしなければならないっていう、
うんうん、
ものとは違うことをやってるって言ったけど、逆に言うとすごく、でも希望がある終わり方やとも思うよね、俺やっぱり、うんうんうんうん。やっぱりその孤独によって人と繋がるっていう話なので、うんうん。
まあまあそうやね。それはそうやね。
その、孤独がそこで人と繋がったってことで解消されるわけじゃないんやんか。やっぱその孤独であることをお互い抱えたままで、でもそうやって誰かと、うん、一時的にしろ、やっぱりその結ばれていったりとか繋がっていったりするっていう可能性があるし、で、それはやっぱり、うん、クイアにとって必要だし、人間にとって必要だっていうことを、ものすごくやっぱり、ある種ピュアに言ってる映画でもあるっていう、
なるほど。
うんうんうん、ところはすごく俺は思ったとこかな。うん、っていう映画でした。
はい。
だからまあ、ちょっとね、本当に特別な作品やなっていう感じは俺はすごくしたかな。うん。で、もうちょっとさ、軽い話をすると、いや、まあ主演4人がさ、主演っていうか、出演してる4人が素晴らしいのは言うまでもないんやけどさ、うん、俺、前回のソロで言い忘れたことがあってさ、ジェイミー・ベルに本当にびっくりした、俺これ。
え？
お父さん。
お父さんね。
うん。いや、ジェイミー・ベルってさ、やっぱりリトルダンサーのイメージ未だに抜けて
る
人でさ、あれリトルダンサー何かっていうとさ、父ちゃん、覚えてる？父ちゃんとお兄ちゃんがさ、
あんま覚えてないね。
あれね、イギリスにそれずっとある、あれサッチャー、アンチサッチャー映画なんですよ。
うんうん、
要は炭鉱潰される映画、
うんうんうん。
イギリスにずっとある。炭鉱潰されて同業者たちが大変な目に遭ってる時に、息子が、バレエダンサーになるって、うん、それは俺たちのカルチャーで男らしくないし、馬鹿にされるものだったけれども、どう考えても俺たちよりあいつの方に未来があるじゃないかっていう映画なんですよ。うんうん、
なるほど。
その、ある種そのクイアネス、まあクイアネスじゃないんやけど、もうだけでもないんやけど、その旧来的なジェンダー価値観に、囚われない男たち、男の子に未来があるっていう話、うんうん、で、それをすごく体現してたジェイミー・ベル、子役として。で、一躍スターになったジェイミー・ベルが中年になり、凡庸な父親の役をやってるんやんか、うん。もうそれにさ、すごいと思った俺本当に。こんなことできる人やったんやっていうのも思ったし、あのジェイミー・ベルが、あの息子のカミングアウトに対してお父さんね、うん、が、にひたすらうろたえるっていう、うん、あのリアリティの、それこそ男性性の揺らぎみたいなところを体現できる中年俳優としての成熟に圧倒された俺今回。
あれ良かったよね。
めちゃめちゃいいシーンやと思ったうん、うん、あの父親のシーン。すごいと思って。
俺はお前をいじめる方の人間。
そうそうそうそう。
だって言った後に、なんでお前のことを分かってやれなかったんだって泣き崩れるっていう。
そうそうそう。いや、あれがそれこそね、なんか、やっぱり、なんか最近のその LGBTQ に理解がある親みたいなものが描かれることは全然大事やねんけど、本当に大事やねんけど、なんか本当にそうかなって思う時とかもやっぱ多少あってさ、俺やっぱり。やっぱりそうじゃない、そこに行けない人たちのリアリティみたいなものをちゃんと感触として描いていって、この映画は。で、それをやれるクレア・ホイット、ジェイミー・ベルの凄さ。 っていうのはすごく、まあ、あの、クレア・ホイもね、やっぱりザ・クラウンの、あの、女王のイメージが強いから、うん、だからやっぱそういうのとは全然違うものをやってくるっていうのが、なんかこの映画において旬なのはやっぱアンドリュー・スコットとポール・メスカルですけど、まあ、この両親の二人もすっごいなと思って。
ああ、もうだからこそあのクリスマスツリーのあのシーン、あそこはな、多分もう全員泣くと思う。
あれな、だからあれもさ、だからペットショップボーイズの歌が Always on my mind とかかかるわけですけど、うん、あれやっぱり、あの、ちょっとまあ保守的なお母さんが、うん、ゲイのミュージシャンが歌ってる歌やって知ってるかどうかっていうところは非常に曖昧なとこなんですよね。あの、当時80年代ってペットショップボーイズカミングアウトしてなかったので。
あ、そうなん
だ、
ね。
うん。で、あの、みんな知って、まあみんな、分かってる人はもうみんな分かってるみたいな感じやけど、うん、あそこで描かれるようにちょっと保守的な両親みたいな人がそこまで察知できてたかとか、あるいはそれをちゃんと受け止めようとしてたかっていうことは分かれへんぐらいやと思うんやけど、うん、でもそんな人たちも、ペットショップボーイズの歌を歌ってたんですよね。うん、まああれカバー曲ですけどね。うん、っていう、80年代のゲイポップスの凄さ。っていうこととか、まあ、いろんな文脈が乗るんですよ、やっぱそこ。
なるほどね。
ペットショップボーイズ、この前映画見に行ったけどさ、ライブ映画で。
もう、
いや、もう、ペットショップボーイズの、なんかここに来て、なんか40年経ってのこの偉大さみたいなものとかに、すごく感じる映画でもあったりしてね。
うん、
そうそう。だからペットショップボーイズすごいんですよ、やっぱり。
もうペットショップボーイズって言うと、もうでも傷が、あの、熱を入れて歌う It's a Sin っていう。
It's a Sin ね。It's a Sin は最高なんですけど。うん。だから、まあ、その、ドミノダンシングって曲があるんやけど、あれも、まあ、真偽のことはちょっと定かではないんやけれども、あれもドミノダンシングって、そのドミノ倒しのように、人が死んでいった時代っていう歌と解釈されたりもしてたし、うんうん、
なるほど。
だからそういうふうに、まあ、ゲイニスっていうのを暗示してた人たちやからね、ペットショップボーイズって。
うんうん、
で、それは2010年代のアイデンティティポリティクス的には、やっぱり何もかもはっきりして、アイデンティティの出所はっきりして言っていくっていうものとはちょっと違うんやけど、うん、クイアニスを忍ばせていくっていうのは、でもやっぱり80年代に彼らがやってたことの大きさみたいなものが2020年代から振り返られてる映画とも撮れるっていうところのね、そのいろんな層において、うん、よくできてるんですよね。よくできてるっていうか、よくできてるんじゃないんだ、よくできてるんやけど、
そこに言いたいことわかる。
思いがちゃんと入ってるかっていう。で、ペットショップボーイズこの間15枚目のアルバム出しましたけど、それの新しいシングルの曲を、すごいちょっとバラッドのいい曲なんですけど、それを、アンドリュー・ヘイが監督すると。
は、なるほど。
あれ、ミュージックビデオあんまり監督してないと思うんやけどな、他の人。ちょっと調べきってないからわからんけど、うん。うん、だから、そこも繋がってんのもいい話やなと思いながらね、そういう風に、脈々と続いていくゲイヒストリーもあるんですよ。
なるほど。
やっぱそれはいいなと思ってね。うん。っていうことをしみじも思った映画でもありました。ので、
はい。
はい。ちょっと今年を代表する一本として改めて喋っときたいなと思って、偉人たちについて喋りました、今回は。はい、
はい、
また配信来たらまた見ちゃうね、俺はね。
ああ、また、俺もまた見ちゃうと思う。
はい、っていう作品でした。
う
ん、
はい。
ということで、今回みたいにまたちょっと、少し前の作品とかも取り上げる回もちょいちょいやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。